人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。僕が NHK ワールドのテレビで担当しているジャパノロジーという番組は2003年に始まりました。当時はウィークエンドジャパノロジー、その後何年か経ってビギンジャパノロジー、そして10年ちょっと前からジャパノロジープラスというタイトルでやってます。30分番組で今は英語のみの放送となっています。で、ワールドですから基本的に海外放送、海外ではというか、まあ日本も含めてですけれど、放送と同時にウェブでもうビデオオンデマンドの形で見ることができます。で、国内の放送は一応 BS1 火曜日の早朝4時半から5時の放送となっています。なかなか見ていただきづらい時間帯ではあるんですけど、その番組もウィークエンドジャパノロジーの時代から数えるともう20年経ちました。厳密に言うと21年ですけど、来週と再来週の2回にわたって20年を振り返る特番という形でいくつか過去のジャパノロジーの映像をスタジオの番組関係者4人僕入れて集まっていろんな話をしながら、海外のゲストもいろいろと中継でつないでます。もしよろしければぜひご覧になってください。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。丸20年ですか。
21年経ちましたね。
すごいですよね、はい。どれだけこう日本の巡る季節の素晴らしい光景というのをお届けしてきたかなと思いますけれども、やっぱり春の季節は桜なんかも
当然。もう3回ぐらい桜を特集してますね。
そうですよね、はい。さあ、そんな春の足音が聞こえてきそうな3月中旬、今日のライフスタイルゲストはこの方です。散歩の達人統括編集長武田健人さんです。月刊散歩の達人は1996年の創刊以来、街を歩いてワクワクできる魅力を届け続けています。今日はこの春歩きたい様々な場所を伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
雑誌ができて30年、
はい。
ジャパノロジーでもね、何年もやってるとね、ネタを繰り返すことに結構なりがちなんですね。
はいはいは
い、30年やってると、はいはい、新しいネタを見つけるの大変でしょ
う。うん、大変ですね。というか、そのやっぱり東京でもいろんな街を特集して我々はやってるんですけど、毎月同じ街を何度かやることにはなってます。
うんうん、
はい。
でも必ずどこか切り口を、
はい、そうですね、街はやっぱり変わるんで、その街にもよりますけど、変わっていく街と、そんな変わらない街もありますが、やっぱり何度もやる場合は変わっていく街の方が多いですね。
なるほどね、
はい。
さあ、今日は春にふさわしい様々な散歩をご提案いただきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は散歩の達人統括編集長武田健人さんをお迎えしています。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか。最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします。東京ミッドタウンのホール&カンファレンス、詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください。
TOKYO Midtown Presents TOKYO Midtown Presents The Lifestyle Museum。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は散歩の達人統括編集長武田健人さんをお迎えして、春を感じる散歩場所を伺っていきます。 まず早速なんですが、一つ目のおすすめ場所はどこでしょうか。
はい、まあ、桜とコーヒーと現代アートということで、うん、清澄白河あたりをおすすめしたいと思います。
渋いですね。
そうですね、先ほどの話で言えば清澄白河というか、まあ、この辺は深川とちょっと僕らの世代は言いますが、深川はもう何度も特集しているところではあるんです。はい、でまあちょうど春っていうことで、まあ、今15日ですかね、もうちょっとしたら桜咲くと思いますけども、この辺も深川あたりも桜祭りやるようなところで、川が多いので川沿いに桜が咲くということで大変おすすめできる場所だと思っています。はい、
具体的に言うと、
はい、特に私、まあ、いろいろあるんですが、私が特に好きなのは大横川っていう川がありまして、
大横川ってどこでしたっけ、
はい、
あのなんていうか、あの門前仲町の中心を流れてる川が2つあって、仙台堀川と大横川なんですが、まあ、その南側の川ですね。深川では一番南側というか、まあ、清澄白河はあの辺はまあ、あの辺りで一番南側の川で、でその川が、あのこれちょっと昔の散歩の達人なんですが、昔撮った写真でこんな感じでこうぐおーっとこう川面にですね、
桜が
こう大さ、大なんて言うんでしょう、
ちょっとせり出してくる感
じ、せり出して左右から、はいはい、これがちょうどまた川の幅もですねちょうど良くてですね、
なるほど、
なんかあんまりその隅田川だとちょっと広いかもしれないし、目黒川だったらまあどうですかね、目黒川もまあ悪くはないですがちょっと深いので川もまでが、そういろいろ、まあ、いろんなシチュエーションありますが、
ごった返しますよね。
そうですね、目黒川は人ものすごいんで、はい、まあ、そういう意味では、まあ、人も比較的少ないし、まあ、私は大横川とってもいいですね。
この写真では船が、はい、あるんですけど、はいはい、この咲き方だと川から見た方が綺麗かもしれませんね。
川から見れたら最高ですよね。結構見れないと思いますが、人気があって、
は
い、
そうですよね。もう人数もこの小舟に乗るのは限られてますしね。
そう
ですね。
そう、それにこの辺の人たちってこういうなんていうかお祭りごと大好きな人たちなんで、はい、あっという間だと思いますね。
はい、
でもまあ乗れなかったとしても十分楽しいので、ぜひ行っていただきたいと思います。
はいはい、はい、僕も時々清澄白河に行くんですけど、はい、コーヒーって今おっしゃったんですよね。コーヒーショップいくつか、はい、あるんですけど、はい、結構ね、はい、普通人があまり歩いてないようなところにもある店があって、
はい、まあ、だいたいあそこら辺のコーヒーショップはもともと倉庫街なので、その倉庫街を改装して大きい焙煎機が置けるようなところで始めてるっていうところが多いので、うんうん、まああんまり交通の駅から近いところにはあんまりないんですよね、そもそも。
隅田川沿いにね、はい、イキという店、はいはいはい、ご存知ですか。
は
い、
イキエクスプレッソですね。
はい、あ、エスプレッソともう一つ、
はい、もう一つ最近できたんですよね。
そうそうそう、はいはい、夫が日本人で、はい、奥さんがニュージーランドの人で経営しているところで、はいはいはい、何度かね音楽をかけ
て
行ったことが、はい、あります。だからあの界隈歩いてるとね、はい、すごくなんか風情があってね、はい、なんか昔 の下町の良さが、
はい、そうですよね、
とてもよくこう残ってる感じですね。
はいはい、あそこが下町としていい理由はまあいくつかあって、一つはまあお寺が多いっていうことと、あともともと埋め立て地なので、江戸時代からの埋め立て地なので、まあ川が多いというか、川もがその土地より上ぐらい上を走ってたりするぐらい川が多くて、なんか水の匂いがとっても気持ちがいいっていうのもあると思いますね。
うん、今なんか護岸工事中だというふうに。
そうなんです。大横川はですね、最近ちょっとこの放送があるので見に行ってきたんですけど、ちょうど護岸工事を一部やってまして、まあ人によってはどうでしょうね、ちょっと気になるする人もいるかもしれないですけど、でもまあ私はもう十分綺麗だと思います。はい、ぜひ行っていただきたいと思います。
あとは現代美術館もあって、は
い、そうなんです。
そっか、
はい、まあ、そうです、そうです。現代美術館の話をちょっとしていいですかね。ロケハンに行ったついでに現代美術館でちょうど展示をやってまして、それが歩く赴く移動する 1923から2020っていう展示をやってたんです、
どういうものですか。
それがまあちょっと一言ではうまく言い表せないんですが、なんとなく移動とか歩くとかいうことと関係するような作品をたくさん展示で、まあ我々ちょうど散歩の達人なんで、まあ、もうこれも何かの縁かなと思って行ってみたんです、はいはい、で面白いのはもうたくさんあって、まあ、それいちいち言うとあれなんですが、まあ、特にちょっと気になったのは渡り鳥計画っていう女性アーティスト竹内さんっていう人と麻生さんっていう人の作品で、これはあのコロナ時代に清澄白河あたりをたくさん歩いて、あの絵描いたり彫刻したりビデオ撮ったりっていういろんなこうアート活動をした記録の集大成みたいなやつで、まあつってもこれは結構笑えてですね、コミカルで面白かったんです。あのまあちょっと散歩チックというかですね、私面白かったです。でもう一つちょっととってもこう面白かったというか、あの興味深かったのは、草薙新平さんっていう画家の人がいて、でその人が描いた、あのその人がですね描いたこの絵がですね、荒野絵っていう絵なんですが、これがあの清澄白河のことを描いているそうなんですね。でそのこれはそのなんていうかちょっと話が複雑なんですが、もともと清澄白河っていう地名はないんです。なんで清澄とか白河っていう住所はあるんですが、大江戸線ができた時に清澄白河という名前が初めて世の中に駅名としてできた。でも今彼はあの仕事で清澄白河に行ってたらしいんですが、あの挿絵、雑誌の挿絵を描くために行ってたらしいんですが、そこであの何度も行って、そのまあ5年間ぐらいやってたのかな。それで一番最後になって初めて そこがもともと清澄白河じゃないっていうことを知るんですね、うんうん、ただ急にそのなんていうか、じゃあその前はどうだったんだとか、まあいろいろあっていろいろ考えていくと、その時間の流れみたいなものを意識して、でまあその街とか絵っていうのはその実際にあるものとそうじゃないもののなんか中間ぐらいにあるものだと思って描いた絵なんだそうなんです。でそれがなかなか私は面白くてですね、まあ我々もこの雑誌やってて、さっきも言いましたけどこの辺何度も取材するわけなんですが、一番最初特集した時はまだ清澄白河ないんですよ。で深川の特集としてやった。
で
それはもう、
深川でしょ、
ね、でおっしゃった通り、はい、下町情緒に豊かな場所としてやったんです、うんうんうん、ところがその今この辺やるとおっしゃるようにコーヒーショップだったり、あるいはギャラリーだったり、若者がたくさん、おしゃれな若者が歩いてる街としてまあやることになるわけです。
なるほど。
でどっちも悪くないんですが、このなんかドラスティックな変わり方がなんかこう なんていうんだろうな、なんか気になるところがずっとやってるとあって、その気になる感じをそのまま絵にしてるっていうのがちょっと私は面白くてですね、
抽象的な、
はい、
抽象的
な、
ね、言われなければ何の絵かは分からないけど、すごく、はい、あの魅力のある、
そうなんです、でなんとなくそれ見てると清澄白河に見えてくるんですよね、
はい、青と白が基調になっていて、ちょっとこうグリーンが、
はいはい、
薄暗いグリーンが入っていてという、
はい、
そして他にも春を感じる散歩の場所おすすめありますか。
はい、はい、ですね、ちょっと桜ついでに桜の話をしたいと思うんですが、あのちょっと編集部であの若い子たちに聞いてきました。であの編集部おすすめの穴場桜スポットとして何かおすすめないかって言ったら、ちょうどあの下町の浅草あたりに住んでる若いのが2人いて、で彼らが言うにはその桜橋っていう橋があって、隅田川にかかってるこう X 型の橋なんですが、その橋はまあ桜が綺麗だから桜橋とその辺かかってる言われている名がついたらしいんですけれども、それの浅草側っていうのはまあものすごい混むんで有名なとこなんですよ、
うんうん、
三谷堀公園っていうのがあって、で、まあ、三谷堀自体もまあ桜の名所なんですが、それの向こう島側っていうか、まあ、対岸ですね、対岸が結構穴場だそうで、桜も立派だし、まあ、シチュエーション的にも川沿いでいいし、はい、その辺に住んでる地元民がおすすめしてたんで、まあ、よろしければぜひというふうにまず一つ、
はい
はい、それからですね、これは私が個人的に好きなんですが、駒込、今住所で言えば駒込っていうところは昔その、染井という染井の里っていうのがあったところで、まあ、植木の里だったんですね江戸時代、
うん、
でそこで品種改良してできたのが染井吉野なんですが、
あそこの染井が、
はい、それが染井吉野 の名前由来になったんですね。
そうなんですか、
はい、で はい、それで、でそのソメイの名前が今残ってるのはソメイ霊園っていう霊園があるんです。
うん、
でその霊園にある桜はソメイ時代、あ、その桜の植木の里時代の桜はもうないですけども、いくらでもあれって 5,60 年で、あの桜って あれなんでないんですが、あのまあさすがに植木の里だけあってとっても立派なんですよ。あの桜はですね、あのぜひ見ていただきたいと、ちょっとなんていうかね、静かな気持ちで見れると思います。
はいはい、
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は散歩の達人統括編集長武田健人さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
今日の音楽はナンシー・シナトラが歌う These Boots Are Made For Walking。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜は散歩の達人統括編集長武田健人さんをお迎えしています。まあ、先ほどは都内の穴場桜スポットを伺いましたけれども、他にもおすすめはありますか？
はい、あのちょっと遠くなるんですけども、あの狭山稲荷山公園っていうのはご存知ですかね。
あのコンサートを時々やってるところ、はいはいはい、
そうですね、
はい、そうですね、
ハイドパークフェスっていうのが去年もあった、久しぶりに去年あったと思うんですが、
ですよね、
はい、昔あの細野さんがあの辺に住んでらっしゃって、
はい、
細野ハウスが昔あって、はいはいはい、でその
米軍ハウスです
ね。そうですね、米軍ハウスがたくさんあって、その米軍、要するに入間基地の軍人さんたちの住宅用地だったところがそのまま公園になってるんです。
うんうん、
で、まあ東京で言えばあの代々木公園がそんなようなものなので、ちょっとムード的には近いんですけど、狭山稲荷山公園の方が起伏があってですね、ちょっとこうなんていうのかな、武蔵野のこう森の面影があって。なんかいい感じなんですよ。
じゃあ芝生が割と豊富にあるんですか？はい、
豊富にあって、
ああそう、
はい、でそこにやっぱりまた桜があるんです、はい、でそこの桜がまた立派 でしかも全部下芝生なんで、まあ、宴会やってる人も多いですが、
はいはい、
まあなかなか気持ちがいいところです。で、まあ、そう夜になればそんなには人がいないんで、まあ、ちょっと寒いっていうのもありますが、
うんうん、
ライトアップもされてですね、なかなか私はそこはとっても穴場です。穴場としてというか皆さんにお勧めしたいところだと思っています。
西武線ですよね、
はい、西武線 の稲荷山、西武池袋線ですね、稲荷山公園駅があります。はい、はい、
都内からだとどれぐらいかかりますか？
ですね、
1時間
はかかんないと思いますけどね。はい、
なるほど、はい、いやでもその背景も聞くとかなりおしゃれな感じも想像できますけれども、
はいはい、おしゃれかな。でもねちょっと日本人がというか日本で作られた公園とはちょっと違う、なんか、うん、洋風というかですね、うん、まあ、ちょっとなんかかっこいいですね、アメリカンな感じで、はい、
ああいうね芝生のある公園っていうの魅力ですよね、は
い、いいですよね、
本当に、
はい、
ロンドンなんか行くとね街の中にも結構あるんですけど、はい、
そうですよね、
東京都内でまあ代々木公園くらいですか、はい、あ、まあ、
まあ、
あの
新宿御苑とかもありますけどね、
そうそうそう、はい、
うん、確かにヨーロッパの方がいろいろ、アメリカもそうでしょうけど、いろいろあるという感じはしますね。
そうですね、はい、はいはい、
他にどこか春おすすめの散歩場所というのはどうでしょう？はいはい、
もうちょっと桜をさすがに離れて、おすすめしたいんですが、目黒に自然教育園っていうのがあります。はい、目黒の白金川っていうか港区側なんですが、目黒駅から徒歩10分ぐらいですかね。
そうですね、
はい、のところにあって、うん、まあそこがもうなんていうか国立博物館の科学博物館の付属扱いっていうことになってるんですが、
あ、そういうふうになってるんですか？
はい、はい、そうか、もうでも行くと分かるんですが、まあ単なるでもないけど、まあ森なんですね、
うんうん、
森がそのまんま、残っている。もともとその、陸軍の軍用地だったのかな。でその前はお金持ちのお屋敷だったところなんですが、
はいはい
はい、でそこはまあとにかくそれをそのまま残してるんで、まあ行くとその東京ってほっとくとこうなっちゃうんだなみたいなのがよくわかる場所ですね。 本当に森です。で、まあ、武蔵野の森がこうなる、放っておくとこうなるんだなっていうところなんですが、で季節季節行くと楽しいんですが、まあ、やっぱり新緑の時期が一番いいといえばいいんだと思います、はい、だからまあちょっと後ですね、4月の終わりとか、中旬以降、あ、まあでも最近暖かいんで4月、そうです、桜が終わればまあまあ、あの新緑が始まると思いますけれども、あのその頃にその行くと、その日本古来の山野草が見れるはずです。あの山デブリっていうのがあって、それはガクアジサイに似たようなものなんですが、まあちょっと違う、もうちょっと小ぶりのものなんです。あとエビネっていう、やっぱり山野草があって、うちの母がお茶をやってたんで、あのなんか時々そういうのが刺してあったんですが、あ、こういう風に生えてるんだみたいなのが分かってですね、なかなかあのいいですね、雅な感じもするという、
はいはいはい、あの中に入ると本当ゆったりとしてますよね。
そうですね、はい、もう見どころいっぱいあるんで、ぜひいうことですかね。まあでも本当気持ちいいですよ、あそこは。
公園のイメージですか、はい、じゃあどちらかというと
公園、そうですね、公園の割にはなんかほっとかれすぎてる気もしますが、
あまり手が入れられてない感じの、あのなんか
絶妙の入れ方をやっぱりしているらしくて、あそこの学芸員さんの人に聞いたら、なるべく手を入れないで残すというのがなかなか難しいらしいですが、そういうふうにやってるらしいです。はい、
これから春休みを迎えるにあたって、お子さんたちと楽しむ場所とかどうですか、はいはいはい、ここもいいですかね。
ここはもう最高だと思いますね。
うん、はい、小さいか、
あのなんて言うんでしょうね、いわゆるその なんか行くといろいろ木の種類とかこう建物立ってるじゃないですか、はい、まあ、ああいうのもたくさんあるんですが、まあ、他の公園にはないような名前が時々とか結構あるんで、それも楽しいと思います。
うん、僕が撮っている新聞、はい、英字新聞なんですけど、はいはいはい、週末版にはいろんなあの普段あまり載らないような記事もあって、はい、この前ね、あの散歩のおすすめとしてね、暗渠、
暗渠
の特集があったんですよ、はい、
マニアックですね。
あれもちょっと面白いかなと思って、はい、わかります、暗渠、
わからないです、失礼しません。
川があったところで今もうコンクリートで覆われている、でも下を、はい、あの道がちょっとこうくねくねしてるようなところって大抵、
はい、そうですね、
はい、
うん、
はいはいはい、
そうです、先ほど言った山野堀っていうところももともとお堀だったんですが、埋め立てられて今あの山野堀公園って言ってますが、まあ暗渠ですね、暗渠はその公園になったところで桜が綺麗です。
ああいうのも、散歩の達人で特集したことありますか？
あ、したことはあります。ただ専門的に歩いてる人たちっていうかグループがいて、もう取材するともう次から次へとこうそのディープな情報が出てきてなかなかすごいですよね。かなわないなと思います。
はい、まあ、春はもうすぐそこですから、はい、何かこうお散歩しながらその季節のね移り変わりを感じたりするのも非常にいいと思います。はい、ということで今日ご紹介いただいたのは清澄白河のあたり、それから隅田川駒込のあたり、そして狭山稲荷山公園、さらに目黒の自然教育園ということで、ぜひご参考にされてみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は散歩の達人統括編集長武田健人さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
3月も半ばになり、少しずつ春の気配が近づいています。六本木の東京ミッドタウンでは今日3月15日金曜日より恒例の春のイベント、ミッドタウンブロッサム2024がスタートします。ミッドタウンガーデンにはおなじみの桜並木をはじめ、たくさんの花々が季節を彩ってまいります。人気のオープンカフェブロッサムカフェには、ザ・リッツカールトン東京が運営するフードトラックが登場。春にふさわしい華やかなフード&ドリンクをご提供します。その他、桜のライトアップやストリートミュージアム、さらに六本木ストリートシアターなど、春らしいコンテンツが満載です。ミッドタウンブロッサム2024に関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、
館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。この週末は六本木の東京ミッドタウンでゆったりとした春時間をお楽しみください。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum
東京 FM The Lifestyle Museum。 今夜の武田健人さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリオーディでも番組が聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。さあ、今日はたくさん都心の桜のお話伺いましたけれども、都心の桜といえば六本木の東京ミッドタウンの桜も素晴らしくないですか。
は
い、
そうですよね、うん、あそこはソメイヨシノが中心なんだと思うんですが、まあ、外苑東通り沿いにもあって、まあ車で行っても目に美しいところです。
はい、
あそこは防衛庁、元防衛庁で、
あ、そうでしたね、はい、
そこの桜をどうも全部移植してるんですかね、うん、なんかかなりあるようで、でもまあ桜って、まあ5、60年で枯れますから、それを保存するみたいなプロジェクトもなんかあるようで、なんかその辺もなんか素晴らしいなと思って。
本当ですね、はい、ライトアップも素晴らしいですし ね、はい、
散歩の達人、はい、次号はどんな内容になりますか。
はいはい、次号はですね、京王線沿線の、調布線側、千歳烏山、その辺の特集になりますね。
私地元の方です、
うん、あ、そうですか。
高畑不動という系を、
そうです、高畑不動まだ行かないんです。
もうちょっと先、そうです
よね、ですが、
はいはい、わ、楽しみです。
はい、もうちょうどなんて言うんでしょうね、ちょうどというかですね、たまたま私が定年に今月でなるん で、はい、それで統括編集長の職はちょっと解かれます。はい、編集部にはいるんですけれども、
はいはい、
食卓になるもんですから、でたまたまなんですが、ちょうどそれが私の最後の統括編集長の号になるんで、
はい、来月号は、は
い、もしよかったらぜひ買っていただきたいと。
なるほどなるほど、
はい、発売日はちなみに、
はい、3月21日になります。
来週ですね、
はい、毎月21日です、は
い、
ぜひよろしくお願いします、
はい、
で
今後、はい、ぜひ、はい、変わらず、はい、来てくださいね、
もしもう呼んでいただけたら喜んでまいります。
は
い、
お世話になります。
はい、お仕事内容は変わってくるんですか。
はい、一応編集部にはいるんですけど、今この東京散歩地図っていうムックの今日持ってきましたが、ムックを私作る係になります。
はいはいはい、
それからまあ一部連載もやったり、長くとにかく30年近くこの編集やってるんで、まあ、そこそこ知ってるので、
ま
あ、そういうところで
相当知ってると思います。
ご謙遜されてますけど、
便利に使ってもらえたらいいなと思ってます。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は武田健人さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum